Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース、12月26日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
メリークリスマス。
終わったけどね。
終わったね。
はい、皆さんはクリスマスいかがお過ごしだったでしょうかね。なんか LINE のグループの中はいろんな料理とかケーキとか写真上がってましたね。
うん。
Twitter 上にも上がってるのかな。
見てないけど分からんけど。
うん、はい。我々も土曜日にクリスマスパーティーをしましたね。
クリスマスパーティーをやりました。
パンツ結構食いましたよ
頑張って料理作りましたよ。
うん、月ちゃん頑張っていっぱい作りましたよ。
アヒージョ作りました。
アヒージョ、
あのエビと
カキと
キャキ
と、あの生マッシュルーム。
そう、初めて、ま、生のマッシュルームを料理してやった、
うん、やった。
あとアンチョビもね。
ああ、アンチョビも入れとったね、うん。
美味しかったね。
美味しかったですよ。あと、豚さんのあばら。
四元豚の骨付きロース。
うん。鶏じゃないとこがいいね。
ね、どうせ、なんかその日は家で夜で家で夜鳥さん食べるだろうと思ったけど気使ったんですよ。
うん、美味しかったですよ。皆さんも来年はすきちゃんとこ行くとごちそうが食べれるかもよ。
いや、そんなに上手じゃないけんね、お料理は。
上手。うめえ。
まあまあ、よくまあまあの出来でしたけど。
スキちゃんのとこにはクリスマスプレゼントは何が来ましたか。
ウサギさんとウサギさんは生きてないけど、ぬいぐるみさんとあとはこの間広島で買ってもらったリセットブラシ、
うん、
髪の毛ブラシするやつと、
うん、
ジバンシーの香水。
おお。でも、スキちゃんが欲しかったのではなかったという。どこでどこ間違ったのか。
これだったっけって言ったよね、開けた時に。あれ、
うん、
あれって。
スキちゃんが選んだはずなのにな。
いや、匂い嗅いでどっちがいいって聞いたの覚えてるけど、あれこっち、こんなんだったっけと思って、
うん。
なんかちょっと納得いってないんですけど。で、うん、まあいいか。うん、
選んだのは好きちゃんだからね。
記憶にないんですよ。でもね、あの、こう放送紙開ける時のワクワク感がないね。もうすでに一緒に、とりあえずなんか選んでこれって言ったのをラッピングしてもらったんだけど、
それ、まあ中は2人とも知ってたからね。
まあ3つさんのプレゼントはあの 何バッグっていうことだけは決めとったけど、どんなのかは開けての楽しみやったけど、
うん、
なんか箱が入って私に軽いでしょって言ったら、だってバッグだもんって、なんかあれ言われた時になんかつまんねえとか思った
なんか詰めとけばいいじゃん、現生でも
いやもうなんかやっぱりね、な開けるまでの 何が入ってるんだろうっていうワクワク感が欲しいな、やっぱりと思った。
さあ子供だ、
いよいよ
あでも子供もリクエストしてそれが来るから分かってんのか
なんか寂しいね。でも何が入ってるか分からんでワクワクして開けた時に、なんか自分がそんなに自分の好みとかじゃなかったらはって思うし難しいね、
難しいねはい、皆さんはサンタさんから何もらいましたかね。
うーん、自分にプレゼントを用意した人も多いだろうしね。
まあね、
まあ、あそうだ、私それでまあ一応は分かっとったけど、三つ庵のお下がりのアップルウォッチももらって、
うん、
でなんかそんなになんかまあまあいいかやるっていうんだけどもらっときゃいいわと思ったけど、いざ使い出したらええじゃんと思ってなかなか
何がいい、通知が来るのがいいってこと、
なかなか気に入ってますよ。うん、うーん、あ、うん、だけまあ仕事中はあの携帯をカバンにしまっとかなきゃいけないんだけど、通知がメールが来たら分かるし、ちょこっと返事できるし、
うん、
でなんかミニちゃんが時間を教えてくれ、しゃべって触ったら「チェジーこんにちは」とかって言ってくれるけ、嬉しい
あのミッキーとミニーの文字盤は喋りますね、喋るあタップすると、
うん、いやなんか私がイメージしとったより、あアプローチいいじゃんって思ってます
でしょう、
うん、いいね
これはあの Wi-Fi が飛んでるとこだとね、 iPhone 全く関係なしにメッセージ受けたりはできるんですけどね、うん、Wi-Fi 拾うんでアプローチ自体が。スキちゃんの会社の場合だとWi-Fi が飛んでないのもある上に iPhone を持ち歩かないでしょ。
そう
だから iPhone と Apple Watch が Bluetooth でこう繋がらんとこ行っちゃうと通知とか来なくなっちゃう、ね、
なんかくるくる画面がなんかくるくるしてなんとかかんとかって書いてあった
ね。くるくるした、
おなんかなんとかしてる最中ですってくるくるくるくるし、なんかメッセージが出てたよ。
うーん、何のメッセージだろうな、
うん、よく見てないけど
iPhone ポケットかなんか入れとくだわね。ポケットがないか。
ポケットのある服あんま着ないんで。
うん。うん、あまあ、クリスマス、無事に終わったという感じですけども、ラストクリスマスが本当のラストクリスマスになっちゃいましたね。
うん、どういうこと
あ、ジョージ・マイケルさんが亡くなりましたよ、クリスマスに。
ジョージ・マイケルさんって誰？
ワムの、
え、
ジョージ・マイケル、
え、ワムって2人だよね、
2人、
どっち
片っぽ
え、クリスマスに、
はい、あの12月25日に53歳で亡くなりましたよ。
え、私らと変わらんじゃん。
僕もっと上だと思ってたんだけどね、3つしか違わんのよ、あれって思って。なんか若い時に聞いてた記憶あるんだけど、その時は彼らも若かったってことよな。
もうだね。
なんか心不全だったそうですよ。特に事件性はないらしいですけどね。
へえ、びっくりだ。
ラストクリスマスが本当のラストクリスマスになっちゃいましたよ、ジョージ・マイケルさん。
ねえ、若いね、53歳って。
これ10時の休憩頃にそのニュースが入ってきてって、12時の NHK のニュースでもやってましたからね。ちょっとびっくりですけどもね。
そうなんだ。
まあ、あの元ワムってことなんで、一応ワムは解散はしてる形にはなってますけどね。
解散してんだ。
うん、であのソロ活動してたんですよ、ジョージ・マイケルさんはね。もう片割れもどうなんだろう、それでやってるのかな。なんかあんまし仲良くなかったって話を昔聞いたことありますけどね。
そうなんだ。
うん、
まあ、ワムって言っても あのラストクリスマスしか知らんけんな私。
いやもっといっぱいあるよ。
そうなんだ。
うん、はい、ということでもうラストクリスマス生で聞くことはないのねって感じですね。はい、それでは今日の出雲弁行ってみたいと思いますよ。
はい、
今日の出雲弁は縛りです。
それ2年縛りでしょ。
違います。
あ、寒いってこと。
例文としては、いやそれも違います。縛りが立ったっていう風な使い方をしますね。
霜柱。
うん、
立った、
ね、うん、意味はね、木のささくれですね。縛りが立った、木のささくれが刺さったという使い方をしますよ。
あ、トゲか。
トゲ、うん、トゲはまあそのとんがったものだけど、縛りってのはどういうんだろうな、障子とか襖をの下のレールじゃない、溝があるじゃない、
うん、
あれなんて言うんだっけ、
レール。
いやいや、レールじゃなくて
引き戸。
引き戸じゃなくて下のあの溝のことところのこと。
線
路。三じゃなくて、いや違う、仕切り、いや仕切りでもないな、
仕切り、
あ仕切りだ。ちょっと古い敷居とかだと、あのささくれが出てて足に刺さったりするじゃない、
うんうんうん、
ああいうのを縛りって言うんですよ。それこそうちの娘が2歳か3歳の頃かな、なんか急に座り込んで足が痛いって言って、足見たらその敷居から、敷居で縛りが刺さって歩けないって言ってたことがあるんですよね。
大事だったってこと？
うん、まあ、出して本人的には大事だったかもよ。足が痛くなって。はい、ということで皆さんも縛りには気をつけましょうね。っていうか最近の家にはないか。
何が？
敷居が。
でも古いお家にはあるでしょ。
あ、まあ、古いお家にはねあると思いますけどもね。はい、それでは本編の方行きたいと思います。
はい。
それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
まず最初は空海ポケモンニュースから行きたいと思いますよ。きなきなさんの方にあった記事です。年末年始のイベント開催へ特定のポケモンの出現率アップなどという記事が上がってまいりました。ナイアンティックが年末年始に向けポケモン GO において付加装置がもらえたり、上都地方のポケモンの卵がポケストップから多く見つかるようになるイベントを実施することを発表しましたと。イベントの開催期間は12月26日から1月の3日まで。その日最初に訪れたポケストップで付加装置が1つもらえますと。ただしここで手に入る付加装置は1回しか使えません。
あ、そうなんだ。
あのコインで購入するやつは1個3回使えますよね、
うん、
だけどここでタダでもらえるのは1回きりの付加装置だそうですね。
うーん、
あと期間中には、トゲピーやピッチュなど最近になって発見された上都地方のポケモンの卵がポケストップから多く出現するということだそうですね。
上都地方ね、なんか時々聞くね。
多分あのポケモンのゲームの中での設定じゃないのかな、そういう地方があるんだと思いますけどね、うん、また赤い帽子をかぶったピカチュウもいつもより多く出現するようになるそうですと。
赤い帽子ってあのサンタの帽子？
はい、サンタの帽子。
まだかぶってんだ。
うん、今日ね会社帰りに実際に出現はしなかったんだけど、あの近くにいるポケモンの中にね3回ぐらい出てきた。
へ
ー、それぞれ違う場所で、
うーん、
1回もあの捕まえることはできませんでしたけどね。
うち今開いてるけどおらんよ。
おらん、
うん、
結構あちこちにいるみたいですよ。
あ、そう、
うん、さらに12月31日から1月8日までは関東地方の旅立ちの仲間、不思議なで、あ、不思議だね、人影、ゼニガメとその進化したポケモンたち、リザード、リザードン、不思議そう、不思議花、カメール、カメックスの出現率がアップするほか、ルアーモジュールの有効時間も30分から60分に延長されますと。
へえ。
いうことだそうですよ。
関東地方っていうけど東京とかのことだと思ったら違うんだ。
じゃカタカナで関東地方。
カタカナなんだね。カタカナなんだ。今びっくりしてええと思って。
うん。はい。ポケモンお休みしてる人頑張って復帰してみてはいかがでしょうかね。
そうだね。
で次のニュースですが、これはダブってるのかな、すいません、あの業務連絡で一つ飛ばしますね。
はい、
これ内容がダブってる記事でしたね。はい、続いてもポケモンニュースです。こちらは iPod ラブさんの方にあった記事です。ポケモン GO のショップでギフトボックス3種が発売、赤箱以外はスルーで OK ということで、これ1月4日までやってるそうですね。12月26日から1月4日までの期間限定でポケモン GO のゲーム内のショップにてギフトボックスが購入できるようになっていますと。ホリデーイベントの一つとして解析で明らかになってたやつですねということで、これ3種類ギフトボックスが用意されてます。赤箱、これがね250ポケコインで、中身が孵化装置が2個と青玉が10個入ってます。そして青箱、これが550ポケコインで購入できるんですけども、孵化装置が4個と青玉20個、そしてお香が2個入ってます。そして一番でかいのが、黄色箱、これが1500ポケコイン、中身は孵化装置が6個、木玉が20個、お香が25個入ってるそうですね。
福袋みたいだね。
そんな感じですね。で、これはどれを買うのが一番お得なのかなと考えますよね。
うん。
で、どれを買うのが一番お得なのかというのを考察してらっしゃいますけども、孵化装置は単体だと150ポケコインなので、一番お得なのは、一番安い250ポケコインの赤箱、
うん、
ということになると。
へえ。
ちなみに孵化装置1個あたりのポケコインが赤箱だと125、青箱だと 137.5、木箱だと250なそうです。
なんで一番高いのが一番お得なのね、普通は。
ただあの1500の一番高いやつはその孵化装置が6個と、木玉、
うん、
あの一番強いボール、
うん、
あれがついてるんですよ、20個。普段あれって買えないじゃない、
うん、
ポケストップで出てくるのを待つしかないんだけど、まああの青玉も通常は買えませんけどね、
うん、
赤箱青箱に入ってる青玉っていうのも、もし孵化装置だけを考えるんであれば赤箱が一番お得ですよということですよ。
うーん、
はい、皆さんも課金してみてはいかがでしょうか。ただこのポケコインを買うためにその前に課金しなきゃいけないんだけどね。
そうだね、
課金してポケコインを買って そのポケコインで、まあ、福袋ならぬ福箱を購入すると。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはマリオ絡みですね。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。任天堂 iOS 用ゲームアプリスーパーマリオランが全世界5000万ダウンロード突破を記念してラリーチケットプレゼント中という記事が上がってました。任天堂が12月15日太平洋標準時に配信を開始したスーパーマリオランに関して全世界で5000万ダウンロードを突破したことを記念してラリーチケット10枚をプレゼントするキャンペーンを実施していますということだそうで、これログインしただけでもらえるのかな。特に何かしなきゃいけないのかな。しなくてもいいんですよね。
ん、
ちょっと今私立ち上げられないんで確認が取れないんですけども、
立ち上げてみようか。
うん、ラリーチケット10枚っていうのは何もしなくてももらえるものなのか。お知らせのラインに出るみたいですけどね。5000万ダウンロード記念ラリーチケット ×10 をプレゼント、みんなでキノピオラリーを楽しもうって書いてあるんですよね。
あ、プレゼントボックスに何か届きました。
あ、それ開けるとチケット10枚って出てくる、もしかして。
あ、ラリーチケット10枚。
あ、なるほどね。
受け取る。
プレゼントボックスってあのリボンのかかった箱のこと。
そうそう。
ああ
、はい、待って、荷物が来た。
はい、月ちゃんとこちょっとお荷物が来ましたんで、収録を続けていきたいと思いますよ。
はい、
はい、皆さんもスーパーマリオラン立ち上げてもらいましょうね。あのラリーチケットもらいましょうね。はい、それでは次のニュースですが、こちらギズモードジャパンにあった記事です。宇宙ネタですね。小惑星接近は核で攻撃、 NASA などがリアルに検討中という記事が上がってました。アルマゲドンは絵空事じゃなかったという記事なんですけどもね。NASA の研究チームが小惑星を核弾頭で粉々にできると考えているということだそうですね。まあ、地球に接近する小惑星がこの先絶対来ないというわけではないんでね、その時にどうするのかということで、まあ、核弾頭を使って粉々にしてやれというね計画があるそうですよ。地球の近くには小惑星などの天体が分かっているだけで1万5000個もあり、いつかどこかの時点で地球に対する脅威となり得ますと。その脅威から人類を守る方法はこれまでにも検討されていましたが、今年1月に NASA が惑星防衛調整局の設置を発表したことで一気に現実味を帯びてきましたということで、地球防衛軍の準備室みたいなものがどうもできたみたいですね。はい、まあぶつからないのが一番いいんでしょうけどもね。もし来たとしたら何とかして地球を守らなきゃいけないと。まさに地球防衛軍って感じですね。まあこういうのが出動しないのが一番いいんでしょうけどね。はい、それではここからは IT ニュースいきたいと思います。気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple Japan 1月2日に直営店とオンラインストアで初売りイベントを開催へという記事が上がってました。1月2日は直営店とオンラインストアで初売りが開催されますが、詳細はまだ明らかにされていませんということはそうですね。公式サイトにはセールを行うとは 書かれていないものの日本以外の国々で11月下旬に開催されたブラックフライデーのセールの時と似たようなデザインのバナー画像となっており、何らかのセールおよびイベントが実施されるものと予想されますと。また日本のアップルストアでは2015年までは福袋のラッキーバッグもしくは初売りのセールが実施されていたものの、今年2016年は両方とも実施されなかったのですが、2017年は初売りを行うことを改めて案内していることから、何らかのセールか限定品の販売が行われることが予想できますということだそうですよ。
へえ、そうなんだ。
何が来た？
うん、あのこのさ、あの赤いセーター
。赤いセーター？
言っとったじゃん、これ可愛いでしょって。
はいはいはいはい。
あね、送料着払いだったんで、すいません時間取りました。
はい、アップルのオンラインのページには正月が待ちきれない、1月2日はアップルの初売り、このサイトとお近くのアップルストアで開催します、素敵な1年を始める準備をしませんかというね、記事じゃない、あのページが作られてるそうですよ。
なんか今ラッキーバッグはどうのこの言っとった？
いや、ラッキーバッグ的なものがあるといいなって話。
ああ、そっか。
ラッキーバッグがあるっていう、あの正式な発表は今のところないんで、多分ないんでしょ
う。そっか。
ただあの1月2日に初売りをしますよっていうのは出てるんでね、まあ値引きとかがもしかしたらあるかもしれないと。ただ今年の正月はなかったんですよ、
うん、
特に安売りみたいなもんね、初売りセールみたいなものが。で今年はこれわざわざアップのホームページにバナーを出すぐらいなんで、何かするんじゃないのっていうことじゃらしいですけどね。はい、そして次のニュースも気になる、キーナーさんの方にあった記事です。アップルジャパン直営店の年始の営業時間を発表、2017年の初売りは1月2日午前10時からという記事が先ほどのニュースの後に出てますね。12月31日大晦日は以前お伝えした通り各店舗とも18時までとなっていますが、年始は下記の通り1月1日元旦は休業で、初売りは1月2日ですと。1月2日の営業時間は午前10時から、午後8時まで。なお初売り日のオープン時間が午前10時ということから、来年もラッキーバッグの販売はない可能性が高そうですということだそうですね。行列かなんかできるのかな、何か目玉商品があるかもしれないって。並ばないか。
安くなっても、なんか楽しみな人は並ぶよねきっと。
そうですね。まあラッキーバッグのような並び方はしないとは思いますけどね。あのここにスケッチがあるじゃない？アップルストア表参道の写真じゃなくて、これスケッチだよね。アップルストアの真ん前に地下鉄の駅ってあったっけ？東京メトロの駅が。
表参道駅。
アップルストアの真ん前にそんなもんあった？
あったんでしょ。
え、あったの？
あったんでしょ。
全く気がつかなかったな。一度だけしか行ったことないけど。地下鉄の駅からもう目の前ってことこれ。
だって、あったんでしょ。
あったのか。
あったんでしょ。
本当か。
あったんでしょ。
本当か。はい、私はそっちの方にちょっとびっくりしましたけどね。
あったんだよ。
はい、それでは次のニュースです。こちらはギズモードジャパンにあった記事です。アップルウェブサイト apple.com の 15年の歴史をスライド全141枚でどうぞということでね。 アップルのウェブサイト apple.com、 これが15周年だそうですね。え？嘘だ、これなんだ？
ん？なんだって？なんだ？
いや、こちらは2013年1月23日に公開された記事の再掲載ですって書いてある。
再掲載って書いてあるね。
だから15年じゃないってことか。2013年の1月ってことは13、14、15、16、3年、うん、もう4年、約4年経つ、
うん、
今だともう19年ってことになるかも。じゃ
あなんで今更こんな、
わかんない、これ今の話かと思ったらちょっと古い記事の再掲載だって。騙された。まああの114枚のスライドが見れるそうですんで見てください。なんじゃそりゃって感じだな。
なんだかな。
なんだかなこの記事。はい、それでは次のニュースです。こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。iTunes ギフトデザインに冬とホリデーを追加という記事が上がってました。iTunes 社が。言いにくいな。iTunes 社が iTunes ギフトデザインに冬を追加していますと。 iOS デバイスからはデフォルト設定金額として2000円、3000円、8000円が用意されていますが、 Mac の iTunes からは1000円、2000円、3000円、4000円、8000円が用意されていますと。 iOS デバイス、 Mac の iTunes のどちらからでも任意の金額を1000円から8000円の範囲で設定することも可能となっていますと。あとクリスマス向けデザイン、まあクリスマス終わっちゃいましたけどね、ホリデーっていうのも追加されていますということは、そうですね、冬っていうのはなんか木の枝、
うん、
葉っぱが落ちて冬みたいって感じのと、ホリデーはこれはなんて言うんだろう、何の形、
ん？
雪の結晶じゃないよなこれ。
まあちょっとクリスマスっぽい。
うん。
かな。よくわからんね。ゴールドチップだ。
ゴールドチップ？
ゴールドチック。
あ、チック？
なんかちょっとクリスマスのイルミネーションみたいなイメージかな。
かな。
わからんけど。
はい。ということで、物理的なものではなくて、オンラインで送るってやつですよね、これは。
発行コード？
そうそうそうそう。ということで、皆さん、いつでもお待ちしております。何が？
ん？何が？
何がって突っ込んでくんなきゃ。
何が？
はい、それでは次のニュースです。
何ほで何があって言えって言って言うても答えんっていうパターン。
うん、それはだって欲しいって言っちゃダメよ。自分で帰った話ですよ。はい、続いては家電ウォッチにあった記事です。ビッグカメラ約100万円の福袋など元旦から発売、プレミアム冷蔵庫と洗濯機のセットもという記事が上がってました。ビッグカメラは平成29年元旦の朝10時から最新家電や2016年のヒット商品を取り揃えた福袋を販売します。2017年の福袋はワンランク上の豊かな生活を実現する商品を揃えた2017年新春セットや、2016年に人気を集めた製品が入った最新ヒット商品袋などを用意しますと。一部商品を除き福袋は同社 SNS 上で活躍する店舗擬人化キャラクターピッカメ姫がデザインされたオリジナルボックス
で、姫じゃないよ、娘だよ。
あ、ピッカメ娘か。
ビッカメだよ。
あ、ビッカメ娘がデザインされたオリジナルボックスで提供されますと。可愛い箱だね。
うん、
で2017年新春セットでは容量555リットルの冷蔵庫や11キログラムのドラム式洗濯機をセットにしたプレミアム冷蔵庫洗濯機セットを発売。ビッグカメラ各ビッグカメラ全店で先着50名分が用意されます。価格は49万8000円ということで、通常価格は66万円相当ということですね。あと10畳用と14畳用のエアコンを2台セットにした家中丸ごとお掃除エアコン2017年セットを用意。価格は16万8000円。通常売価が26万7000円相当ということですよ。で、同じくビッグカメラグループの小島も元旦より各種の福袋を販売しますと。2017年にちなみ2017円。これ税抜きですけどもね。で、発売される初笑い福袋では調理家電が入っているということはそうですね。また99万8000円の豪華。ん？
豪華絢爛。
絢爛だね。豪華絢爛福袋では551リットルの大型冷蔵庫や11キログラムのドラム式洗濯乾燥機、空気清浄機能付きファンヒーター、最新型ロボット掃除機、床拭きロボットなど最新の高級家電を揃えているということだそうで、 あとその他電動シェーバーやエチケットカッター、ポケットシェーバーをセットにした男前盛り合わせ福袋を7980円で、テレビや冷蔵庫、洗濯機、土鍋、 IH 炊飯ジャー、スチームオーブンレンジなど、スチームオーブンレンジ他をセットにした、価格44万8000円のおうち丸ごと最新家電福袋なども用意されますと。もう福袋の話ですよ。
まあそうでしょうね。
クリスマスも済んじゃいましたからね。しきちゃん福袋買えます？
最近お正月買ってないけど、ちょっと久しぶりに買いたいかなと思ってるんですけど。
それは何？洋服？
基本私は服ですね、
うん、
でも、うん、宝くじが当たったらこれいいなと思って。
ああ、でも宝くじそれ当たってもすぐに現金化できないじゃん。
そうなん。じゃあ買えんな。
だって1000万以上は2週間ぐらいかかるでしょ。
そうなん。じゃあダメじゃん、
うんうん、
ダメじゃん。
だから10億円を手にするのは福袋を売り切れた後の話ですよ。
いや、あのお金持ってるけどわがまま言う
見せつけて
買うから、俺これ買うから取っといて。
無理ですって言われて終わりだよ。
まあでも10、うん、でも、うん、いいなと思う、うん、欲しいな、欲しいけど、うん、普通に
約束手形打てばいいんじゃない。
当たったらね。いや、みっちゃんは福袋買うよね、ちまちま。
ああ、買ったり買わなかったりだな。
結構あのパワーストーンのお店で買っていらんもんくれるじゃんな。
ああ。
いらんもんくれるのね、いるもんじゃなくて。
いやいらんもんじゃないよ。はい、それでは次は気になるキーナーさんの方にやってきです。Y モバイル、同社ユーザーを対象としたいいお正月タブレットキャンペーンを明日から開始という記事が上がってました。本日 Y モバイルが同社のスマートフォンやポケット Wi-Fi を利用中のユーザーを対象にしたいいお正月タブレットキャンペーンを12月27日より開始すると発表しました。これによりレノボタブ2を追加で購入し、データプラン S を新規契約すると、月額料が契約当初から最大6ヶ月間111円、7ヶ月目以降は980円で利用可能になりますと。また、別途提供されているデータプラン S 増量キャンペーンにより、2017年3月まで同プランで利用できる月間データ通信容量が毎月1ギガ増量となりますと。 いうことで Y モバイルさん福袋じゃないけど、年末から年始にかけてタブレットをお安く提供しますよってことらしいですよ。
うーん、
ちなみにこのデータプラン S ですけども、通常は月1980円かかるらしいんですよ、
うん、
これが最初の6ヶ月間が111円で7ヶ月目以降は980円で提供しますと。
これ永遠に980円ってこと？
多分そうだと思いますよこれは。
へえ。
まあ端末代はこれに別途かかりますけどね、分割にするか一括にするかの違いはあるだろうけど、
うん、まずは Y モバイルに
契約しなきゃいけない
です、ね、そうそうそう
まずそこありきですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチにあった記事です。予期せぬクリスマスプレゼント、新規 Windows 10 が約400円で購入可能になるも速攻終了という記事が上がってました。
新規っていうか正規版だよ。
ああ、新規は正規版ですね。正規版 Windows 10 が400円で販売してたと。この3連休中、マイクロソフトストアで Windows 10 Pro がたった約400円で購入可能になるという事件がありましたと。事件だってこれ、これは同ストアにおける国の設定を現在ハイパーインフレが発生しているベネズエラに変更することで同国の通貨である
ボリバル
建てとなり、正真正銘の Windows 10 Pro が約 3.5 ドル、日本円で約400円、 Office 2016が約6 ドル、日本円で700円で買えるようになるというものだったそうですね。海外では購入手続きが掲示板などで広くシェアされて祭り状態になっていたようですが、日本でもツイッターなどでリツイートされ始めた頃にはマイクロソフトが抜け道を塞ぎ、ドル建てでしか購入できなくなったことで祭りはあっさり終了、ハイパーインフレを招いた予期せぬクリスマスプレゼントといったところだが、中には数百本を注文したユーザーもいた模様。払い戻しなど何らかの措置が行われるとの見方もあるが、同社以外のストアも含めて今後同じような事態が起こらないとは限らず、本件に関する同社の対応に注目が集まりそうだということで。400円なら買うわな。
買うわなって売るわな
買って売るわなこれこれは結局マイクロソフトさんが損したことなのか
そりゃそうでしょう。
でも日本でこれが広まった頃にはもうマイクロソフトが手を打った後だったと。
うーん、だってそんなんで打っとったら儲けないでしょ。
そうだな。しかしこれを見つけた人がすごいよな。ベネズエラのハイパーインフレを利用して儲けたろうと。頭のいい人はいるんだよねはい、それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンにあった記事です。残量表示が消え、 CRC の推奨も除外、新 MacBook Pro バッテリー問題、気になる原因は？てんてんてんという記事が上がってました。アップルファンに不評だったり、ディスプレイの表示異常が報告されたりの新型 MacBook Pro、 今度はコンシューマーレポーツというとこがバッテリー駆動時間をテストしたところ、あまりにもばらつきが激しく推奨リストから外してしまいましたと。 MacBook の推奨除外はこれが初めてですと。MacBook Pro 2016年モデル不評だそうですよ。例えば連続テストでは13インチのタッチバー搭載型モデルは1回目16時間持ったのに 2回目は 12.75 時間で、3回目はたった 3.75 時間しか持たなかったと。13インチタッチバー非搭載モデルは 19.5 時間持ったと思えば、次は 4.5 時間だったり、15インチモデルは 18.5 時間も、18.5 時間持つ時もあれば8時間の時もある。上記はほんの一例で、バッテリー駆動時間のテストは何度も繰り返し行ったということで、バッテリーの持ちがバラバラだそうですね、これ。
なんで？
で、原因に関しては、これが原因じゃないかというふうな見解があるんですけども、一つ目にバッテリーが小さくなってると。そして、インテルの CPU の問題じゃないかと。もう一つは、15インチモデルはディスクリート GPU をオフにできないと。これが問題じゃないかということはそうですね。昨年のモデルに比べて、タッチバー搭載 MacBook Pro はバッテリーの容量が激減していますと。13インチモデルは 74.9Wh から 49.2Wh に 34% 減。15インチは 99.5Wh から 76Wh、24% 減と。バッテリーがちっちゃくなってるらしいんですよ、
うん、
で、これバッテリーが小さくなったということで、他で電力消費電力を減らす必要があるんですよね。で、一番消費が激しいのは CPU と GPU なので、 Apple はスクリーンの消費電力を 30% 減らしたというふうに言っていると。ただシステム全体で 30% を減らしたわけではないので、それだけではバッテリー容量が減った分は取り戻せないと。新型に搭載されている2016年のインテルスカイレイクの消費電力は、昨年の13インチプロに搭載されている、2015年のブロードウェルプロセッサーと変わりなく、15インチプロに搭載されている2013年のハズウェル CPU より若干少ない程度、CPU は省電力になっていないと。これはアップルにとって頭の痛い問題となっていると。CPU は新しくなって省電力になったかというと、ほとんど省電力化されてないということですね。あとグラフィックチップ。これの問題もあるということはそうですね。あとそれ以外に、新たに MacBook Pro 購入した時にはしばらくの間 iCloud との同期をしようとするんですよ、 MacBook Pro が、
うん、
でこれ同期をしようとするんで、当然そこで電気を食うということで、買って数日は、電池がよく減るっていうのもあるんですよね。これは iPhone も一緒ですよね。新しい iPhone するとしばらく電池の持ち悪いじゃないですか。
そうだっけ。
うん、で、ある程度安定してくると電池の持ちがまた良くなってくるんだけどね。で、あとこれ以外にも Chrome をオフにすれば電池が長持ちするという報告もあるらしいですね。で、これに対して Apple のフィル・シラー上級バイプレジデントは、社内およびフィールドテストの結果と一致しない、CRC と協議中とツイートしていますということだそうですね。まあ悪い噂が流れるのを抑えようとはしてるみたいですけどね、フィルシラスさん。お散歩さんは実際に使っててどうなんでしょうかね、バッテリーの持ちに関してばらつきっていうのを感じるんでしょうかね。うちのリスナーさんで持ってるのって今のところお散歩さんぐらいだよな。
聞かないよね。
ね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事ですね。これアプリの紹介だな。 Mac から Apple TV へ MP4 動画を AirPlay 再生できる AirFlick というアプリの紹介ですね。 iTunes に依存せずに Mac から Apple TV へ AirPlay で動画再生を行う方法ということで、このアプリが紹介されています。 Mac にある動画、音楽、映像、PDF といったメディアファイルを Apple TV を介してテレビで再生することができますというアプリだそうですね。これは App Store じゃないな、多分サードパーティーさんのサイトから直接落とす形になるんじゃないかな、 ZIP ファイルなので。起動させた画面が元記事に上がってますけども、 Apple TV を起動させて AirPlay が使える状態で動画ファイルをドラッグ&ドロップするだけで再生が開始されます。音声もしっかりテレビから出力されますし、リモコンを使ってシークも可能です。スキップするにはリモコンの下を押してくださいと。これは第3世代の Apple TV の場合ですね。ただし再生できる動画ファイルは MP4 のみということだそうですけどもね、はい。気になる方はダウンロードして使ってみてはいかがでしょうか。そしてもう一つアプリの紹介です。 Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。ポラロイドの動く写真を簡単に作成できるアプリ、ポラロイドスイングを試すという記事が上がってました。これは iOS 用のアプリですね。ポラロイドスイングというカメラアプリです。1秒間という瞬間を切り取り、 iPhone 本体を左右に振ることで立体感のある不思議な写真を作成することができますと。実際にどういう写真になるのかは、投稿されている作品を見て iPhone を左右に振れば分かりますというふうに書いてありますね。簡単タップ1回で動く写真が作成できます。写真をタッチするか iPhone をスイングすると、まるで命が吹き込まれたかのような1秒間を切り取ることができますと。被写体の中で静止画となる部分と動きがある部分とが組み合わさっているシーンを選ぶ必要がありますが、結構新しい写真の感覚を味わえるアプリだと思いますということで、ちょっと不思議な写真が撮れるアプリだそうですよ。
へ
ー、ポラロイドスイング、これは無料アプリかな。ちょっとアップストア行ってみますけども、あ、無料のアプリですね。アプリ内課金もないので、気になる方は使ってみてください。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは AV ウォッチにあった記事です。ルパンの銭形警部が主役のドラマ、日テレワウワウフール共同制作、2017年2月放送配信という記事が上がってました。ルパン三世の宿敵銭形警部を主人公とし、オリジナルストーリーで展開する実写ドラマ銭形警部を日テレとワウワウフールーの3社が共同制作、メインストーリーを日テレが2017年2月10日に放送後、ワウワウとフールーでそれぞれ連続ドラマ各4話を展開しますと。実写なんだ。うん、これ誰、鈴木
亮平、
亮平が銭形警部を演じるということはそうですよ、うん。ルパン三世シリーズのスピンオフだと、峰富士子主役のアニメはあったよな。
知らん。
あの夜やってたやつですけどね、峰富士子主役のアニメはありました、過去にね。次元主役も確かあったんじゃないかな。これで残るは五右衛門主役のドラマ、もしくは実写映画、あ、映画じゃなくてアニメだけかなって気がしますけどね。
実写ね、
ルパンも確か実写はあれ映画だったかがあったよな。
あったっけ。
うん、あの劇場用の映画があ
ったっけ。
もうまだ見てないな。 この銭形警部は一応金曜ロードショーでやるみたいなね。
本当だね。
来年2月10日夜9時から。
金曜日だね、じゃ
あ。あ、第1話が金曜ロードショーか。で、その後、2月19日日曜日夜10時スタート。これが連続ドラマだ。ちょっと気になるな。
まあ、見てみる。
だね。はい。それでは次のニュースですけども、こちらは家電ウォッチの記事です。AC プラグ付きでコンセントに直差しできる1万ミリアンペアアワーのモバイルバッテリーという記事が上がってました。サンワサプライは AC 充電器としても使えるモバイルバッテリー 700BTL028W というのを発売しました。価格が3685円税抜き。直販サイトサンワダイレクトのみの限定販売となりますということですね。これはモバイルバッテリーに AC プラグがついてるんですよ。普通モバイルバッテリーって充電するときには、まあ、AC アダプターを 100V に挿してそこからケーブルでモバイルバッテリーにつないで充電するじゃない、
うん、
これはあのモバイルバッテリーに AC プラグがついてるんでそのままコンセントに挿せばいいんですよ。本体をプラグをピュッと引っ張り出してそれで充電することができます。なので出先でその AC アダプターを忘れたらモバイルバッテリーって充電ができないんだけど、これはその心配がないということはそうですよ。iPhone7 なら約3回、Xperia XZ なら約2回、9.7 インチ iPad Pro なら約1回フル充電ができますと。USB ポートは2口備え、最大出力は合計で 2.1 アンペアですということはそうですね。で、機能面ではスマートフォンの充電と本体の蓄電を一度にできる追っかけ充電機能を搭載していますということなんで、まあ、これ本体に USB のコネクタが2つあるんで、これを 100V のコンセントにブチって突き刺して、USB 側に iPhone とか iPad とかを接続しといてやると、本体のバッテリーも充電できるし、あ、そうそうそうそう。まず最初に、外に接続したスマートフォンの充電を先するそうですね。で、それが終わると、自動で今度は本体側のバッテリーの充電を始めるということはそうで、そういう機能を持っているってことですよ。なかなか便利ではなさそう、ないでしょうかね、これは。
便利ではなさそう。
便利ではないでしょうか。お値段が3685円税別で、サーマーダイレクトの直販のみの販売ということだそうです。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは新ネットジャパンにあった記事です。02ラインおまける
おけまるだよ。
あ、おけまるって、中高生はツイッターで乗っ取り中という、なんかわけのわからない記事が上がってますぞ。これは若者が使ってる言葉かな。あ、でもなんかこれ難しそうだな。難しそう。引っ張っといて難しそうだなっていう。中高生で話題の言葉ですよね。女子中学生における動画の流行には女子中学生に人気の高い、女子中高生に人気の高いインフルエンサーの影響がとても大きい。例えばミックスチャンネルなどで双子ダンスを踊る双子モデルのリカリコさん、歌手デビューも果たした双子ダンスの まこみなさん、現役女子中学生の渡辺梨沙さんなどだと。
やめたらこの記事なんかようわからんで、
よくわかんない記事でしたね
なんでこれ拾うの。
え、だってスキちゃんニュース探してくんないもん
こういう時に言うんだっけ
はい、それではここからは、iTunes コードのお得情報ですね。まずはドコモオンラインショップです。12月26日月曜日から12月31日までドコモオンラインショップで iTunes コード&Apple Music コードギフト利用で 10% オフキャンペーンが実施されていますと。今回はギフト利用時のみ割引対象となりますので注意してくださいと。購入できるのは iTunes コードまたは Apple Music コードですと。iTunes カードやApple Music カードの購入ではありません。また iPhone や携帯電話のキャリアがドコモの方限定ですということだそうですね。ギフトとして送るにチェックを入れて購入された場合のみが割引対象となりますということですね。コード1万円が、コード1万が9000円で、コード5000円が4500円で、コード3000が2700円で、コード1500が1350円で購入できますと。バリアブルも1500円から5万円の範囲で任意の金額に対し 10% 割引きますと。Apple Music コードは12ヶ月分が9800円ですが、これが8820円で、3ヶ月分が2940円ですが、2646円で購入できますと。続いては、こちらは、ヨドバシカメラさんですね。12月26日から2017年1月3日まで、ヨドバシカメラで iTunes カード、Apple Music カードの割引セールを実施しますと。1500円から1万円の iTunes カード、または、Apple Music カードを同額面で2枚同時購入すると 10% 割引となります。ちょっと普段と違いますね、予想とは。iTunes カードを1万円券を2枚購入すると、購入時、これが1万8000円で買えますと。2万円分が。5000円2枚を9000円で、3000円2枚を5400円で、1500円2枚を2700円で購入できます。Apple Music カード12ヶ月分、これ9800円を2枚購入で17640円、10% オフの1960円引きになりますと。3ヶ月券2940円を2枚購入すると5292円。588円の割引となりますということです。お一人様5万円までの購入金額制限がありますのでお気をつけください。続いてはオンラインじゃない au オンラインショップですね。12月26日17時から1月5日16時59分までau オンラインショップで iTunes コード 10% オフキャンペーンが実施されていますと。1万円分のコードが9000円で、5000円分のコードが4500円で、3000円分のコードが2700円で、1500円分のコードが1350円で、500円分のコードが450円で購入できます。バリアブルは500円から5万円の範囲で任意に金額は設定できて10% 割引となります。続いては、セイコーマートさんですね。あれ開かないぞ。あ、来た来た来た。12月26日月曜日から1月8日まで セイコーマートで1500円以上の iTunes カードバリアブルを含む購入された方にもれなく 10% 分の iTunes ボーナスコードがプレゼントされますと。1万円を購入すると1000円分プレゼント、5000円購入すると500円分プレゼント、3000円購入で300円分、1500円購入で150円分プレゼントされます。バリアブルは1500円以上で購入金額の 10% がプレゼントされます。続いては、札幌ドラッグさん。あ、札幌ドラッグストアですね。12月26日から来年1月8日まで、札幌ドラッグストアで1500円以上の iTunes カードバリアブルを含むを購入された方にもれなく 10% 分の iTunes コードをプレゼントしますと。こちら先ほどのセイコーマートと条件は全く同じですと。そしてこちら番外編というふうに書かれてますね。12月26日から来年の1月9日まで全国のローソンストア100で1枚3000以上のギフトカードと店内の商品1点以上を1回の会計で同時に購入し、応募された方の中から抽選で400名様に商品をプレゼントするキャンペーンが実施されますと。A コースと B コースがありますね。A コースはバドミントン女子ダブルス高松ペア直筆サイン入りユニフォームが10名様に、 B コースがローソンプリペイドカード3000円分を390名様にプレゼントしますということだそうです。キャンペーンサイトで、ギフトカードの裏側のバーコード番号32桁と購入時のレシートの写真画像が必要となりますということですので、応募してみてはいかがでしょうか。はい、それでは最後のニュースです。こちらトラベルウォッチにあった記事です。 JAL のどこかにマイルでどこかに参ってみた括弧後編という記事が上がってましたけども、以前 JAL で6000マイルだったかな、で自分で行き先は選べないけども航空券往復チケットもらえますよっていうサービスが始まってましたよね、
うん、
それをこのトラベルウォッチさんが使ってみましたということで、どこ行ったかっていうと広島行ったらしいんですよ。で広島滞在中に大久野島、
うん、
に行ってみたということで、ウサギの写真がいっぱい上がってたんでちょっとつけといてみました。なんかフェリーに着いてお客さんが降りるとお客さんから歓声が上がったらしいですよ。足元にウサギがまとわりついてくるという。
広島に行くんであって大久野島に行けっていうわけじゃないってことは、たまたま
この人が違う違う違う、あの広島往復のチケットがもらえたってことや。羽田広島、
うん、
それも日帰りね。
え
朝、6時40分羽田発で、帰りは広島がこれが18時過ぎの広島の便かな。なんか現地滞在が10時間ぐらいだったらしいですけどね。でこれ記事読んでもらうと分かるけども、その行ったフェリーですぐ折り返しで帰るつもりだったらしいんですよ、1時間ぐらい滞在で、
うん、
だけどそのウサギが可愛くて一便遅らせたらしいですよ。
うーん、いい
な、いいな奥の島。
誰か行こうって言っとったのに行かんって言って。
でそのこと言ったやつがおるか。
目だ。かわいい。やっぱり行きたいな。
ウサギがいっぱい寄ってきてくれるらしいですよ。
うちのウサギは寄ってこんかったっけな。
え、僕のとこ寄ってきよったよ。
あ、なんなの。
はい、以上空海 IT ニュース12月26日でした。それではエンディングに行きます。
はい、
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
そうか、私23日お休みだったっけ。なんかそうですね、はい、
うん、
23日の夜いっちゃんが今日のお昼ご飯っていうことで、民謡ライブ遠峰組新宿にての前にパペラでチキンカレーと生ビール、なん
だ、おー、なんなん、
遠峰組今日のライブ、
うん、
なんかね、いろいろ書いてくれてるけど知らん人ばっかりだなうーん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから、1407回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさんが聞きましたってことで、よりによってこの年末時期にだましだまし使い続けていた家族共用 PC が行ってしまいました。機種選定&購入、OS 設定とアプリの導入などの時間がない。よって僕の使っている MacBook Pro Early 2015を転用。パラレルズ上の Windows 10に必要アプリは揃っているのでデータ移管だけで完了。一方僕の MacBook Pro は年明けより必要になるので家族の予算より買ってもらえることになりました。てなわけで発注待つ。数十年ぶりに
両親からのお年玉に感謝。
おー、いいじゃん、買ってもらえるんだ。
MacBook Pro 13インチ。
これはタッチバーじゃないやつ？
いや、13インチだからタッチバー、タッチバーモデル。
24万。
うん。
これお年玉なんだ。
だね。
あー、いいとこのぼっちゃんやな、羨ましい。
はい、はい、ありがとうございます。
ゆうさん、12月25日まで、スターウォーズ電子基板 iPhone7 7プラスケースプレゼントです。スター電池あ、ですデススター電池なしで光ります。
はい、ありがとうございます。 YouTube の動画か、
これなんか見たことない、このケース。どっか紹介したことないっけ？
紹介した、紹介した。
プレゼントだって。
みたいだね。
誰がくれるの？
ギズモードさんだね、これどうも。ギズモードジャパンさんがプレゼントするみたいだよ。
いいね。
あ、でももう、 当選決まってるな。
あ、そうなん。
うん。
あ、25日までだもんな。
うん。
小口さんかな、ゆうさん。
じゃないかな。
はい。
はい、ありがとうございます。
ジミーちゃんが、いつもの年よりまだまだあったかーい。あ、なんかすごい素敵な写真だね。
これは何？
琵琶湖？
ロードスタート。
琵琶湖？
琵琶湖かな。
なんかすごい渋い、なんかコマーシャ、どっかのポスターみたいだね、これ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。琥珀さん、今日の一杯、キリングランドキリン、夜間飛行をいただきます。あと、かじられたクリスマスケーキ。うん、これ、LINE にも上がっとったな。今日の2杯目、朝日ドライプレミアム、豊上贅沢初仕込み。
うん。
うん。
うまそう。
ケーキがうまそう。
ビールがうまそう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ノラちゃん、今日の一杯。ほろ酔い白いサワーメロン。限定に弱いノラ。メロン、
メロン。
これは 何お酒？
カプテルだね。
白いんだね、メロンなのにね。で、あと、今日の日本酒は純米吟醸水芭蕉。デザートはハーゲンダッツ期間限定コーヒーバニラ。
いいね。
コーヒーバニラ
だって。
コーヒー味のバニラなんだ。
そうだね。
ハーゲンダッツか、リッチだね。
うん。ありがとうございます。
これがクリスマスか、ノルちゃん。
かな。
ケーキ食べんかったかな。
かもよ。
はい、かりんちゃんが1407回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃん、猫のしっぽ180回全編配信しました。
うん、お疲れ様です。
お疲れ様です。お疲れ様です。うーちゃん、到着、うふ？あ、あれだ。イヤーポッツ。イヤーポッツ。
イヤーポッツだ。
クリスマスプレゼント、ね。
いいな
ぁ。おめでとう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジミーちゃん、あんたの分違うで、ということで写真が上がってますが。あ、かわいい。お酒の前に、お酒継ぎおる前に座っとるがね。
うん。
かわいい。
飲もうとしたんだね。
かわいいの。ありがとうございます。飲ませたらいいのに。飲ませたらいいのに。
そうだね。
はい、江口小太郎さん、日付が変わる前にいただきます。メリクリー。皆様に幸せが訪れますように、いちごのショートケーキ。
うん。
初めてケーキの写真が出てきたね。
おー。はい、ありがとうございます。
というか、クリスマスに皆様に幸せが訪れますようにって、願い事をするの？
かな？
それが不思議だった、今。
するのかもよ。
いい人だね、江口さん。ありがとうございます。
はい。
いくらのさん、1406回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。としろぐさん、何？ゲゼット？
ゲゼットガンダムか。
ネットフリックス。
ネットフリックスに来てる。ん？ゼットガンダムってどういうこと？
なんか間違いですかね。打ち間違いかな。
ゲがいらないのかな。
機動戦士。
ゼットガンダム。
ゼットガンダムだね。
うん。ゲがいらないのかもしれない。うん、
なんと主題歌は鮎川麻耶かな。で、完全なテレビ放送版。ん？ HD 版も初だけど、それより驚きなのは、鮎川バージョンの主題歌でしょう。版権の関係からネット配信には使えないだろうと言われてたのにってことで。
ゼットガンダムがわからない。
ガンダムかな？
初代ガンダムしかわかんないもんな、僕。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
お散歩さんおはようございます。昨日は彦根でイノシシが暴れたとのニュースが、時々散歩するルートなのでちょっと怖い。
はい、ありがとうございます。
イノシシが暴れた、
へえ。そうそう、土曜日にスキちゃんとこから私帰るときに高速道路の上で猿を見ましたよ。
あらしいですね。
あれスキちゃんにしか動画送ってなかった、
ね、いや LINE にも載せたんじゃない
ですか。 LINE にも載せたよな、そうだよな。
なんか3つあんの車ドライブレコーダーがついとって、なんかそれを引っ張り出したよね。
そうそうそう、あこれ絶対映ってると思ったらちょろっとちっちゃいのが映ってたね
黒いのが走るだけでお猿さんとまでは分からんかったけどね。
うん、
はい、
はい、ありがとうございます、
それからもう一つお散歩さん、Amazon プライムビデオのプレイヤーが変わったみたい。見ていたドラマの続きが HDCP に未対応のディスプレイがあるので再生できませんと。他のビデオを見たら正常、もう一度やってみたら再生できた。このドラマ Kindle Fire でライセンスエラーになるし、なる
なるし、なんか変だね。 HDCP ってなんだろう、うん、なんか難しそう。
APPAPPTPAP なんでもいい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
アメリカンさんが、空海 IT ニュースを毎日楽しみに拝見しております。今年は配信1400回を超え、ワンボタンを抜きました。来年は1500回を超えれるよう、また関東、九州、東北、どちらでもいいからオフ会を開いてほしいな。都合がつく限り参加します。おいおい、東北が出てきたの。
東北
あなたが仙台行くって言ったっけでしょ。
ああ、そういうことか。
言ったよね、仙台行くって。
行ったと思う、来年ね。
来年みっちゃん仙台一人で行きます。
行きますよ、牛タン食いに行きますよ。
はい、まあ、来年は、今年はね静かだったっけね。オフも北九州だけか。
うん、北九州行きましたね。
ちょっと寂しい一年でした。あ、コメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
はい、今日が最後の日だけ。
はい、今日が年内空海 IT ニュース配信最終日となります。来年は、1月の6日金曜日が、うんうん、仕事始め。
あなたはね、うん、収録始めじゃなくて
配信始め。
配信は7日じゃん。
まあね、はい、ということで明日からお正月休みに入りますよ。空海も。
空海はで、私はまだ仕事です。
うっそ皆さん仕事いつから休みなのかな。
もう休みの人もおったりして。
いや、まださすがに一般企業さんは休みに入ってないんじゃない。学校関係は休んでる人いるかもしれないけど、学生さんがもう冬休みだから。はい、スキちゃんはこの正月休みは何か予定がありますか。大きな予定は。
大きな予定はないですよ
なっすい、
うん、おとなしくしてます。
引きこもり。
割と引きこもりかもね
おせち作っておせちで食いつなぐ。
おせち、うん、おせちっていうほどおせちは作らないですね。あの糖質ダイエットのメニューで重箱を埋めようかと思ってます、今回は。
お、
まあ、でも元旦にあの母親が焼肉食べようって言ってるんで、肉食べるかな、うん、唯一そこで。
うんうんうんうん。
それぐらいですかね。
そう、お母さんとこ行って食べるってこと。
そうそうそう。
うん、
あとはまあ気の向くままですかね。
ああ
。あなたはどっか行かれるんですか。
ね、3日の日に親戚が集まるんで。2日の日に私が親戚回りをするかな。だから2日3日はもうそこで終わりかな、潰れるかな。
うん、でもまだ4日も5日もあるじゃないか。
うん、まああるけど、 寝て過ごすのかな元旦にはもしかしたら初売りかどっか行くかもしれない、
うん、
夢タウンかイオンかそのあたりへ、
うん、
って感じですかね。はい、ということで今年も一年皆さん拝聴していただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
来年も頑張りますんでよろしくです。
頑張ってください。
何一言のような。1500回はあと100回ってことは
5ヶ月ぐらい先じゃないですか。
そんなもんかな。うん、そんなもんか。夏前ぐらいか。
そうですね、ゴールデンウィーク前後ぐらいですかね。ゴールデンウィーク終わったぐらいですかね。
うん、かな。
梅雨かな。
さあ、そんな感じかな。はい、ということで皆さん、いよいよお年をお迎えください。
はあ、もうそんなこと言う季節ですね。
そうだよ。
嘘みたいだね。
お年玉は募集してます。
誰もくれん。車色当てクイズの、正解者の皆さん、今日商品発送いたしましたので、もうしばらくお待ちください。
週明けぐらいかな。
週明け？今日月曜日だよ。
あ、そうだ。
何言うとるの？何言うとるの？
なんか、収録は最後だから週末のような気がしてた、今一瞬。
一応佐川急便で出したんですけど、
うん、
もうなんかずっと佐川さんごった返してるらしいので、
うん、
普通なら関東地方はあさってに着く、よく翌日には着くんですけども、しかしたらあれだけど、まあ大晦日までには届くと思いますので、おそば食べてください、
うんうん、はい、
以上空海 IT ニュース12月26日でした。お届けしたのは、
皆さん良いお年を迎えください、そして食べ過ぎに注意しましょうのみっちゃんと、
来年はいい年になりますようにというか、まあ、残り少ない今年もなんか悔いのない年末を過ごしください。
グダグダな
のすきちゃんでした。それではまた明日じゃなくて来年。
じゃないよ。はい。
三四。
ただものだんだん。皆さん良いお年を。
良いお年を。
for upcoming IT news.